ピラトはこう言ってからもう一度ユダヤ人たちの前に出てきていった。私はあの男に何の罪も見出せない。ところで過越祭りには誰か一人をあなたたちに解放するのが習慣になっている。あのユダヤ人の王を釈放してほしいのか。すると彼らはその男ではないバラバをと大声で言い返した。バラバは強盗であった。そこでピラトはイエスを捕らえ鞭で打たせた。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭に乗せ、紫の服をまとわせ、そばにやってきてはユダヤ人の王万歳と言って平手で打った。ピラトはまた出てきて言った。見よ、あの男をあなたたちのところに引き出そう。そうすれば私が彼に何の罪も見出せないわけがわかるだろう。イエスは茨の冠をかぶり、紫の服をつけて出てこられた。ピラトは、見よ、この男だと言った。祭司長たちや下役たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは言った。あなたたちが引き取って十字架につけるがよい。私はこの男に罪を見出せない。ヨハネの福音書18章38節から19章6節までの言葉です。イエスに直接対面して話をしているうちに、ピラトはイエスには何の落ち度もないことに気づきました。そしてイエスを助けたいと思ったのです。毎年過越の祭りには罪人を一人釈放することになっていました。その習わしを利用して民衆に対してイエスを釈放しようと提案しました。ひとまずイエスを罪人と認めた上で恩赦にすればどちらも満足すると考えたのでしょう。けれどもピラトの努力も無駄でした。イエスが十字架にかからなければならないことは初めから決まっていたのです。イエスもそれをよく知っていました。ですからゲッセマネの園で祈ったとき、できることならこの杯を飲まなくても済むようにしてください、けれども私の願いではなくあなたの御心がなりますようにと祈ったのです。案の定、祭司長や律法学者たちに先導された民衆はイエスではなくこともあろうに強盗の罪で捕らえられていたバラバを許すよう要求しました。イエスを大残忍バラバ以上の罪人と印象付けようとしたのです。ピラトは何とかイエスを助けようとして見るからに無ごたらしい鞭打ちにしたり、兵隊たちに侮辱させたり滑稽な身なりをさせたりして、哀れな姿のイエスを民衆の前に引き出しました。これで何とか民衆を諦めさせようとしたのでしょう。しかしそれも裏目に出てしまいました。イエスの姿を見るなり民衆は口々に十字架につけよ、十字架につけよと叫び始めたのです。もうピラトの手には負えなくなりました。暴動にさえなりかねません。そうなったら総督としての権威も立場も危なくなります。そこでピラトは、このことは私には関係がない、あなたたちの勝手にするがいい、私はこの男に罪を見出せない、そう言って手を引いてしまいました。はっきりと答えなさい、私にはあなたを死刑にする権限も無罪にする権限もあるのだと言っていたピラトでしたが、彼には実際には何の力もありませんでした。上から権威を授けられるのでなければ人には何の力もありません、とイエスが言われた通りです。